ラジオもっこもこパレード。
祝西成助さんうどん出店、冷やつさぬぎうどん、戻ります。新番組でございます。
はい。
冷やつさぬぎうどんの時間がやってまいりました。
いやー、これは盛り上がるで。
いや、ねえ、どなりで言った通り、助さんうどんがついにつもりにできました。
つもりにできた。
つもり。はいはい、九州、北九州中心に広がる助さんうどんというチェーンが今、大阪にどんどん進出してますが、
はい。
その中の、でも大阪のこの我々の住んでる地区の近い西成に、つもりの、満腹率とかある、ホームズっていうホームセンターのとこやな。
はいはいはいはい、はい。
にできまして。24時間。
ああ、強い。
並んでます。さすがに今は。っていうね。
はいはいはい。
それ
見ても結構ずっと並んでるよな。
で、尼崎店できてから一気に減ったかな。
ああ。
やっぱり、あそこしかなかったから最初
は。ああ、なるほど。
めっちゃ並んだけど、尼崎店が3月にできて、からは、昔の日曜の深夜2時で、ウェイティングって意味わからんくない？もう。
わからん。
そんなもん。いつ人おれへんねんみたいな。
まあね。
っていう中ですが、今日はね、冷やつさぬきうどんっていう。
はい、はいはいはいはい。
香川県のうどんの中でも、ね、冷やつの食べ方っていう。わかります？冷やつ。
いや、わかりますよ。僕、昨日ね、まあ、たまたま家族でショッピングモールに行ったもんで、はい、フードコートに行ったわけですよ。
はいはい。
なんか、金銭があるフードコートがあるんですね。
ああ、金銭は行ってんよ。
はい。あそこですよ。イオンモールの、ドームの横。
あ、ほんまに？
はい。
あそこ。
あ、ここ金銭入ってるんですけど、で、金銭行って、これ、冷圧で行ける、まあ、冷圧と圧はあるから、
まず、
冷や、冷やと圧、圧はあるよ。
冷や、麺の冷やと、だしの圧っていうのがあって、それが、先に言うのが大体一般的に麺で、後がだしやから、だしの、じゃ麺の冷やと、あったかいだしで冷圧っていう、
はい。
言い方が僕は一番好きなんですよ。
はい。
で、
金銭ってのは、まあ、ちょっと勢いで言っちゃったから言いますけど、
はい、
今日テーマトークなんですよ。
はい。
まあ、先月ちょっとうち、はい、タイミング悪くて参加できなかったんですけど、
はい、
科学ポッドキャスト、
はい、
冷圧さぬきうどんとして、
もっと科学ポッドキャスト
はい。まあ、科学ポッドキャストテーマトークみんなでやりましょうみたいなね、はい、毎月これでやってて、でも今月は、熱々っていう。
偶然にも。
テーマです。ちなみに、元の意図は、圧力の圧と、熱が熱いの圧ね。熱と圧で熱々なんですよ。っていう。ね、まあですけど、まあまあまあ、なんでもいいですよっていうテーマ。
ね、まあそんな中、
うん、
あったかいだしとあったかい麺のうどんやから、一般的には普通のうどんですよ、熱々は。
はい。熱々って普通のね、うん、熱いうどんですよ。かけうどんね。
はいはい。
はい。
あ、金銭入ってんやな。
はい。でね、まあまあ、冷や冷やと熱々はあるんですよ、金銭。
うん。
でも、冷圧できんのかなと思って行って、冷圧できますって聞いたら、外国人と外国人の店しかいなくて。で、冷圧できます。麺が冷たくて、だしが熱いのって言ったら、とりあえず、こう、麺ほぐすじゃないですか。全部、いちいち聞かれるでしょ。だから、これでいいって聞かれるから、それ、でも、締めてくれが、わか、通じないらしくて、結局、熱々になりました。
あもう最近は、だから、丸亀とか、特に僕は、ね、やっぱな、花丸やから、はもうかなり通じるよ。
あ、冷圧。
冷圧って言い方は通じんけど、麺冷たいままで温かいのでって言ったら、通じる。うん
なるほどね。麺は締めてほしい。
僕はいつも行く店でいつも言うから、なんか、あれ言うやつみたいにはなってきた。
なるほどね。
いやけどやっぱ冷圧はほんま、なんかこれ類似してるものは、 名古屋のきしめんのコロってやつなんやけど、
はいはいはいはい、
コロも冷たいでもない、最近冷たいことコロっていうとこも多いけど、ぬるやねんな、ほんまは。ぬるい、冷たすぎるわけでもないぬるいきしめんとかのことをコロって、香りがあらわでコロなんで、まあ、香り立つよねみたいな。
まあまあまあ、そうですね、
っていうのが似てるけど、やっぱりあのね、なんちゅうの、麺のツルツルはありながら、だしがあったかくて、あの、だしが美味しい、も味わえる冷圧をザバザバ食うのが一番好きで、僕は。あの、ガモン、もう何回も言ってんねん、この番組で。
はい。
いや、先週アルデスでは何回も言ってたんですけど、いや、まあ、ガモンの冷たい麺の二玉で、エビ天とキツネのっけであったかいだし、自分にちょっと多めにかけるっていう。
はいはいはいはい。
いつもラジオずっと聞いてくれて、もう10年以上聞いてくれてるような、カツゲンさんが。
ああね。
先日行ってくれたレポを書いてて、はいはいはい、いやこんなにもうまいかって書いてたのに。
いや、ほん
やんなみたいな。
そうですよね。
やんなって思ったよな。
いやもうでも長らく行ってないから行きたいですね。
いや、まっとうできる。いいけど僕は言ったけど、この間、友達の男の子と二人で行ってさ。
はいはいはい。
で、僕が先に行って、なんか、まあ、大将復活してんねん。
はい、はい。
がもう。
うん、うん。
一回な、肘もあかんわ言うてやめはって。引退しはったよ。
なるほど。
で、息子夫婦、息子兄弟夫婦が4人でやってはったんやけど、
はいはい、
お母さんもおるけどな。で、行ったら大将おって、あ、大将、大丈夫ですか肘って話したら、うん、途中から話しかけれるようになって、もう常連扱いされるようになって、僕は、ガモンも。で、大丈夫なんですか肘って言ったら、いや、もうなんか調子ええから最近やってんねん、みたいな。
うん。
って言って僕は行った後に、そのガモンのおっちゃんが僕の連れの子に、あの兄ちゃんはあれやねん、もう俺がハゲる前から来てるからみたいな。っていうぐらいは言ってるかもんですが、のやっぱ冷圧がもう最高、はいはいはい、最高やからな。
まあ、でもそうっすよね。
気持ちいいですよね。多幸感がすごい。
ああ、
うん。
やっぱこう大阪でさ、
うん、
うどん食べるやん、たまにやっぱ。うん、まあ別に美味しいんですよ。だしもむさら美味しいし、うん、なんやけど、やっぱフラッシュバックするよね。さぬきうどんが。
やっぱそうやねんな。
うん、
僕けど、さぬき、ゴリゴリのさぬき派でもないんで、
うん、
なんでだか冷やそうか好きなんやけど、だから
そうそう、まあだからさ、さぬきうどんがうまいっていうよりは、
うん、
結局、香川にいっぱいうどん屋があって、その中で好きなとこを選びに選んでるから、
まあまあ、そりゃそうやね
ん。まあ、そりゃうまいやんって話。
うん、し、結局、その麺の硬すぎず、柔らかすぎず、粉の味がしっかりしててとか考えると、やっぱ結構限られてくるんで。
ね。
で、
あ、やっぱ、そうやな、あの、スキッとした出汁ってさ、やっぱちょっと大阪と違うやん。
まあ、あの、塩味強くて。
あ、
でも、ガモンは若干関西っぽい、やっぱり。
まあ、ちょっとっぽいよね。
うん、
確かに。
やはり、揚げた油を突っ込むことで、やっぱり、
ね。いや
甘めの関西っぽい出汁
になって。まあまあ、うん。麺主役とね、麺引き立てるための出汁的なね、
ね、
感じのね、バランス。
けど、日本中のうどんで3つ選べって言われたら、どこやろうな。ガモーは1個間違いない
ですよ。あ、店3つ選ぶ、
うん、
ストイックすぎるな、その取り組み。
大阪はだから大阪春日ってとこやったんけど、今もうちょっと今休業中やからどうなんか分からんからな。
うん、
うん、けどストイックすぎるな、これ選ぶの。ちょっと10人付けみたいなのやめろ。
そうや、
うん、ガモーが1位だけはお伝えするけど。
まあまあまあまあ、
けど、いや、九州丼やっぱ好きで。
はいはいはいはい、ね、九州丼美味しいですよね。
やっぱ僕は牧のうどん入んねんな。
うん。
のやっぱ肉ごぼ天の甘めの二玉ぐらいをずるずるずるずる
食うの。あの夜間ある感じがたまらん
し。なんかな、もううだうだ食いたいの。僕は伸びた麺が好きなのよ。
ああ、まあまあまあ。
割と。
わかる。僕もラーメンやわめ頼みますからね。
弥生県のちゃんぽん食ったことある？
弥生県のちゃんぽんないかも。
美味しいね。
はあ、
めっちゃ特別なわけじゃないんやけど、
は
あ、給食っぽいね、なんとも。
はいはいはい、はい。
で、麺が、太くて程よくどんくさいのよ。
ああ
で、僕は定食とちゃんぽんも頼むね、単品で。
ああ、はあ、
で、定食サクッと食って、その間ちゃんぽん放置すんねん。
はあはあ、
10分くらい。で、伸びたちゃんぽんがめっちゃ給食みたいでめっちゃうまいね。伸びちゃんぽん派。
なるほど、なるほど。
もうあかんやん、こんなこと言ってたら。もうグルメもそうないよ。本当に。無礼ですよ。食い物作ってくれる、
いやいやいやいやいや、でもまあまあまあ10分どん兵衛もさ、結局最終的に公式がまあまあそういう食べ方もありますよねっていうね、
あれだったからな、
うん、
けど、まあ、それでいいんですよ。その食べてびっくりするのが、あの冷や熱以外にも あって、まあ、やっぱその1個は山梨の大皿っていう、ほうとうの冷たいやつやな。
あ、
冷たいほうとうは結構うまいかもな。
あ、ね。
で、きしめの衣もそうなんやけど、結構やっぱその冷たいやつ、ゴリッとしてるやつの冷たいやつ、かなり化けるから、
はいはいはいはい、はい。
大皿はめちゃくちゃうまいと思ったな。びっくりした。
なんかね、硬すぎるやつもあるやん、中には。
ほうとうとか？
いやいやいやいやいや。あ、まあ、ほうとうもあるな。味噌煮込みもあるけど、うん、うん。なんか冷やにすると、ちょっと想定より硬いね。
うんうん。
あっこまで生きてほしくないから、その力加減がむずくてさ。まあ、
そうやねん
な。でも、きしめんとかのいいとこは、やっぱ、薄いから、
まあ、硬くなりすぎ
る、ね。少々、そうそうそう。そんな硬くならへんっていうのはあるけど。うん、
いや、けど、なんかな、その、あと、富士吉田のうどんっていうのがさ、ほうとうと似てるけど、山梨の南側とかにあって、それこそリスナーさんと一回な飯行って山梨で、
はい、
その時に教えてもらった僕新宅って店が好きでもそれなくなったんやけど、
うん、
はやっぱり僕らは2杯食いますよっつって、
はいはいはい、
冷やと熱
い、
だからそれ聞いてからやっぱ確かに冷やうまいねんな吉田のうどんもめっちゃあって、
うん、
でなんか大阪のうどんとかもそんなにこしないようで冷ややったらやっぱちゃんとあんのよ。
いや、あるよ、あるよ。大阪のうどんも。
なくしとんねん。
まあ、あと、なんか、餅はあるんよ。餅は、結局。
みたいな感じがあるからな。
うん。
で、まあ、そんな中、
はい、
今日は熱々ですが、
はい。
熱い冷やって頼みたら、まあ、おらんねん、あんまり。あったかい麺に冷たい。だしは、なんか、単に伸びた、ぬるい麺みたいなやつだから。うん、まあ、冷や冷やか冷や熱か熱々しかなくて、
はい、
冷や冷やってのも今やあの冷やかけってのがやっぱり丸亀とかやりだしたから、
うん、
一般的になって昔はほぼなかったんやけど、うん、当たり屋さんとかね、
はいはいはいはい、はい、
その冷や熱とかを、
うん、
こう一応考えた店ってのがあってさ、
うん、
考えたというか多分あったんやけどシステム化したみたいな、
うんうんうん、
店があって、あれよ名前と忘れそう、あそこ当たり屋の師匠、
アタリアの師匠って誰や？
アタリアの師匠で、冷圧といえばそこですよ。あそこも、そこの、何、北家うどんの鎌竹さんの
師匠。宮
竹？宮竹さん、そうそうそう。宮竹さんが最初に広めたイメージやんな。
ああ、そう
か。実際はどうなんやろ？な、ちゃんと知られて
る。僕らが行き始めた時には、もうでも熱の出汁と冷やの出汁用意してる店は結構多かったけどな。
まあ、だから昔からあったんだけど、その冷やつ呼び方やろ、どっちかやったら。その頼み方とかが。
なるほどね。
けど、冷やの目に冷やの出汁はちょっとね、やりすぎみたいなとこあるからな。
まあでも、冷やの出汁食いたい日もあるからね。
ある。もう、なんか冷麺の行き過ぎたやつみたいな。
うん。ごくごくいけるから。
そうね。
うん。
やけど結局はまあ一応基本熱々ですよっていうのがうどんです
よ。まあまあまあそりゃそうよ。
うん、大阪なんかは。
うん。
熱々なんか言わんとやってくれんから。だからそういう意味ではまあ、大阪のうどんは熱々ですよって言うけどね。これな、ほんま何つ言いましたっけ？
え？
圧力と
熱と、熱と圧力の圧ね。
大阪のね、片野市。平方っていう噂もあるんやけど、平方と片野の。境目ぐらいにある楽楽うどんさんって、
は
い、
は
あ
は
あ
はあ、
これが食べログで日本人も取ってる有名店、超有名店、大阪では。やけど、楽楽さんは圧力鍋でうどん湯が出るらしい。
へ
ぇー。圧力、熱いお湯に圧力をかけて湯がいた、熱い麺に熱いだしをかける熱々うどんですよ。これが、楽楽さんの。いや、もっちりすんねんな。やっぱり、美味しいは美味しいねんな。
はいはいはいはい、はい。まあ、圧力でね。
うん。
まあ、やっぱり、無理やり味染み込ませる圧力鍋とかと一緒で、うんうんうん、やっぱりその中に浸透するみたいな力があるんで。
だそれで言うと、ケンタッキーもでしょ？ケンタッキーも圧力鍋で揚、まあね、げるっていう。うん、だから、それさ、どうやろうなって最近思ってて、僕、ぐにゃぐにゃの鶏が好きやから、
全然いいんだけど、パサパサ嫌いでしょ。
パサパサ
も。パサパサ肉んですよ。圧力かけてないと。
圧力をかけてるから肉汁が逃げない。
水が逃げない。
ああ、なるほど。
あ、
けど、低温調理っていうね、
要求
があって、
はいはいはい、ありますね。
あれやと思うんやけど、やっぱ圧力鍋で煮込んでるもんで、ぶっ壊してる感じはあるんだよ。
ああ、うん。
なんか。
繊維感が薄なる
って。あ、そうそうそうそうそう。で、やっぱり低温調理でやったやつの方が そのよりホロホロというか
あ
にもなるんで、だから圧力鍋をちょっとで僕らはさ54年生まれで51年生まれだけど、多分子供の頃に圧力鍋はやってるから、だからちょっと圧力鍋世代ですわ。
まあでもそうかもね。
なんかちょっと料理できるときで圧力鍋使いやみたいなすぐ言うイメージあったやん、
あった、めっちゃ早できんで、
そうそう、でそれでやったら全部すぐやるみたいなのよく言われて、実際美味しいんやけど、僕らはことさら圧力鍋をありがたがってる世代ではあるなと思います。
まあそう、俺はそうか
もね。今電子レンジで圧力鍋のやつあるやんか、ああいうのも分かるけど、
まあ、今だって電子レンジ世代もな、確かに。
そうやね、だから圧力鍋すら電子レンジでしょみたいなとこあるから、
いやし、もうなんか なんならだからそのガスでもない電気でもない IH でもないみたいな
とこもあるし、そもそもオール電化前提みたいなとこになってるし、
でもいやもうなんかね、レンジ系なんか使わんでも大体電子レンジでできますよっつってね。
で僕らでもガスがとか言うけどさ、みんな家でさ炭とか薪起こしてた頃からさ、なんて便利なもんがって、なってるみたいに、まあ、やっぱ調理っても実はやっぱブームというか、
は
あ、あるよなって。
まあ確かにね。
だから熱々ってテーマで言われたらケンタッキーですよね。
まあまあまあまあまあまあまあ、ま
あ、ありますか、アニワギ的に圧力と熱。
圧力と熱ね。
こういう話けどするとさ、
はい、
今暑いんですけど、
はい、
まだ
、はい、
体感温度っていうのは温度と湿度と風力によって決まるみたいな。
はいはいはいはい、はい、
あくまで体感っていうのは、
うーん、
みたいな話してるときに、昔やっぱアニオイがこう戦隊の話したときに、ジャッカー電気機体ってやつがいる。
はいはいはいはい、はい、
で4人の戦士がいて、その4人の戦士の全ての力を持つビッグワンっていう宮内宏人がやるやつが現れんやけど、その4つの力っていうのが、核に重力電力磁力を食うって歌があるんですけど、核と重力と電力と磁力やけど、それ聞いてアニアギは、まあ、電力と磁力一緒やけどなみたいな
まあそうですね、
今は電磁力と呼ぶみたいな、
はいはい、
なんかそういう関係性じゃないの、圧力と熱も。
あー、なるほどね。まあまあまあそうですよ、 PV イコール NRT ですから、
なんか言ってること一緒でしょみたいな、
まあ気体の状態方程式とかね、まあそうなんですよね。あの熱とか圧力とか体積っていうのはまあまあ密接に関係してるから、どれか変えると別のパラメータが絶対それに伴って変わるみたいな、はいはいはい、そういう関係性はまあありますよね。
ボイルシャルル、
まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
ボイルシャルルってなんであれ考えたんやっけ、ボイルシャルルの法則を。
え、
何作ろうとしたんやっけ、テレビで見たで俺最近。
何を作ろうとした、
綺麗な水を作ろうとしたみたいな、なんかの。
あー、なるほど、上流水を作ろうとしたってこと。
そう、上流っていう方法を作ったの。
いやでもね、いやそんなことはないと思いますよ。あの気体の状態方程式って当たり前だけど、気体にしか成り立たへんから、液体が入るとあの変わるんですよ。
はいはいはい、
だから液あの上流って気体に変えて液体に戻すっていう過程やから、あの上流やとまあ効率変えるために圧力かけるっていうのはできなくはないけど、気化しにくくなって液化しやすくなるから、
あっていう話は本来、
まあまあいいんですよ別に、
すんのみたいなやつね。いやけどケンタッキーでしょ、ラクラクうどんと。
いやまあね、ラクラクうどんでもう圧力鍋の話したし、
いやもうだからラクラクうどんであったかいうどん食うのが熱々の熱々よ
ね、
っていう。
あと何ですかね、熱々、恋愛的な熱々ですかね。
ああ、トゥーホット、
トゥーホット、
あんまりなんけど、
はい、まあまあまあ、でも別に圧力ね、まあ割と流行ってるっすよ、あの我々の業界では。
あ、そうな
の。うん、あのそうですね、ダイヤモンドセルっていうのが結構一般的に使われるようになったので、この10年ぐらい、あのダイヤモンドとダイヤモンドで機械でこうプレスしながら測定するみたいな方法があって、めちゃくちゃ 超高圧状態の物質みたいなの測定できる。
へ
え。で、なんかそう、超高圧にすることで、なんか性能、まあ、例えば電気が通んないけど、めっちゃ電気取るようになるとか、
はいはいはい。
超伝導じゃないものが超伝導化するとか、そういうのってなんか結構エクストリームな圧力をかけないと起きないことも結構あって、あの圧力って要は物をめり込むところまで近づけるってことなんですよ。物質
なるほど
のね、まあまあ何でもいいんですけど、あのまあ割と物質ってスコスコなんですよ。
うん、
うん、金属とかでもだから意外と押したら押したらこう近づいてくるんですよね。
まあまあまあ、まあ、
金属と金属の原子が、で原子の距離が近づいたり原子が安定な状態からちょっと歪められたりすると初めてこうエクストリームな性能みたいなのが出ることがあって、でそういうのをわざと作ろうと思うと、まあ、そういうこうダイヤモンドセルみたいなね、バキバキに押す
押し寿司でしょ。
いや押し寿司ですよ
要は。
まあまあまあ、シャリがね、やっぱね、
箱寿司でしょ、
うん、うん、やっぱ巻きとか握りとはちゃうわ、推しは、つって。
うん、いや、腹膨れんねん、お寿司。
そりゃそうよ。
そうや。寿司の最初は推し寿司やからね、いう話ね。
はい。いや、言う話かどうかは分からんけど。
スズメ寿司ってのがあってなっていう話ね。まあ、
はい、
そんな、
みたいなね、
ことで来ましたが、
はい、
この冷圧讃岐うどん。
はい。
残念ながら今日で最終回。いやーね、
めっちゃ良かったのに。
話したいことはいっぱいあるんですけど、
はい、
ちょっとね、飛圧に関してはあんまり言うことないんで。そんずっとそれ言われても、
ね、ああそうか、
そう一回でいいんじゃないかなって。
熱々っていうテーマとのすり合わせがちょっと良くなかったですかね。
ちょっと足りんかったかなって。
じゃあしょうがないから、ね、来週から。
来週から青春アルデヒドという。
はい。
50、100、150。だから、9、すごいな。
これ20番組目なんですよ。
20シーズン目なんや、これ。
そうです。
今。
はい。
いや、1000回、
今回から、まあ、我々50ずつで昔 CD 出したから、50ずつに一応シリーズ番号書いてるんですけど、この話から20、第25に入りますね。
20回目の青春アルデヒド、
はい、
また1年ほどよろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで冷圧讃岐うどんをお届けしましたのは部長柏木と
兄脇博士でした。
青春アルデヒドは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。
どないしよう。